今日も聖書の御言葉をご一緒に味わいたいと思います。パウロのシリーズ、今日が第29回目でありますけれども、今日はトゲというテーマでお話をしたいと思います。で、最初にですね、聖書をお読みしたいと思うんですが、このプロジェクターの方にところどころ抜粋して後で掲示いたしますけれども、その前にですね、その箇所全体をお読みしたいと思います。聖書をお持ちの方は開いてください。コリントの信徒への手紙2-12章の1節から10節までをお読みいたします。聖書をお持ちの方はどうぞ開いてください。コリントの信徒への手紙の2-12章1節からお読みいたします。ちょっとここに出ておりませんので、ですけども、部分的に後で少しずつ長いのでですね、全部出すとこの字が小さくなるんでね、全部出さないんですけども、では一節からお読みいたします。私は誇らずにいられません。誇っても無益ですが、主が見せてくださったことと掲示してくださったことについて語りましょう。私はキリストに結ばれていた一人の人を知っていますが、その人は14年前第三の天にまで引き上げられたのです。体のままか体を離れたかは知りません。神がご存知です。私はそのような人を知っています。体のままか体を離れたかは知りません。神がご存知です。彼は楽園にまで引き上げられ、人が口にするのを許されない、言い表し得ない言葉を耳にしたのです。このような人のことを私は誇りましょう。しかし自分自身については弱さ以外には誇るつもりはありません。仮に私が誇る気になったとしても、真実を語るのだから愚か者にはならないでしょう。だが誇るまい、私のことを見たり私から話を聞いたりする以上に、私を過大に評価する人がいるかもしれないし、また掲示されたことがあまりにも素晴らしいからです。それでそのために思い上がることのないようにと、私の身に一つのトゲが与えられました。それは思い上がらないように私を痛めつけるためにサタンから送られた使いです。この使いについて離れ去らせてくださるように私は三度主に願いました。すると主は、私の恵みはあなたに十分である。私は弱さの中でこそ力は弱さの中でこそ十分に発揮されるのだと言われました。だからキリストの力が私のうちに宿るように、むしろ大いに喜んで自分の弱さを誇りましょう。それゆえ私は弱さ、侮辱、窮乏、迫害、そして行き詰まりの状態にあってもキリストのために満足しています。なぜなら私は弱い時にこそ強いからです。以上です。パウロのシリーズずっとお話をしておりまして、今までも何度かですね、パウロには、なんか病気が、あったんじゃないかという話をしてまいりましたけれども、今日お読みしましたところにはっきりとですね、パウロは自らの言葉で自分の体にはトゲがあるというふうに言っております。先ほど言いましたこの7節8節のあたりですけれども、私の身に一つのトゲが与えられましたと言ってるんですね。それは思い上がらないように私を痛めつけるためにサタンから送られた使いですと。私を痛めつけるためにサタンから送られた使いであるというですね、なんか恐ろしいような表現をしておりますけれども、ここに、ここからですね、パウロには何らかの病気があったんじゃないかというふうに言われているわけです。少し噛み砕いてお話をすると、一つのトゲとこう言っているんですけどね、これはやはり身にと言ってますから、体にあるトゲと言っておりますので、病気のことであろうというふうに思われます。なんかこう精神的なことっていうか、
あるいは家族のこととかですね、お金のこととか、そういうことじゃなくて、彼自身の体に何か痛みがある、まあ、そしてさらに私を痛めつけるという表現をしてますね、まあ、痛めつけるというのは肉体的な痛み以外の時でも使いますけれども、おそらくこのトゲという言葉、痛めつけるという言葉からして、何らかのこの痛みを彼はずっと背負っていたんじゃないかと思います。でただそれがどういう病気なのかということは分かりません。で分からないというよりも、当時まだ病気ということの知識はありませんでしたから、あまりですね、なぜ痛いのかとか、その病名は何だとかっていうようなことは今のように、はっきりといたしません。そういう時代ですから、まあ、ある人はマラリアだったんじゃないかとか、あるいはその目の病気だったんじゃないかとか、まあ、痛みって言ってるから頭痛だったんじゃないかとか、偏頭痛だったんじゃないかとか、まあ、いろいろ言ってますけれども、あるいは痛みのせいで眠れなかったんじゃないかとか、いろんなことを言われておりますけれども、分からないですね、まあ、分からない方がいいんじゃないかという人もいますね。特定されてしまうと、まあ、パウロはその病気だったからってですね、それ以外の病気の人がこのパウロの話と自分とこうダブらせて考えることができなくなりますから、まあ、特定されないのもいいんじゃないかというふうに言う人もおりますけれども、で、まあ、いずれにしても始終ですね、何らかのこの痛みを、あるいは苦しみをパウロは感じていたようです。なんか時々なるとかですね、そういう類のものじゃなかったようですね。常に彼はこの痛みを味わっていたんじゃないかなと思います。で、不思議なのはですね、パウロは使徒言行録を見ると多くの病人を癒してるんですね。あるいは時にはその彼の使った手ぬぐいをこう当てるだけで病人が治ったなんて書いてあるんです。あるいは、ある時パウロがお話をしていて眠くなってですね、2階から起こして死んだ若者がいたと。でもその死んだ若者をパウロは蘇らせたと書いてあるんですね。まあ、この教会で寝ても落ちて死ぬことはありませんから、皆さん安心してお休みいただいていいんですけれども、パウロはそれぐらいのですね、まあ、奇跡を行うことが、まあ、できたと、まあ、神様がもちろんパウロを用いて奇跡をされていたわけですけれども、そんな彼がですね、この彼の体の病気を、まあ、神様によって癒されることはなかったんですね。これ非常に不思議な気がしますね。まあ、ここには神様はもちろん病を癒し、死人のさえ生き返らせる力がおありだけれども、やはりそれはその全ての病が必ず癒されるというわけではないという、そういう真理もここから読み取ることができると思います。あるいはまた神様は何らかの目的を持ってこの病や痛みというものを私たちに与えられているということも、まあ、これから後の話を見ていきますと分かるようになっていくと思うんですね。で、パウロはこのようにその痛みというか病気を持っていたんですけれども、先ほど読みいたしましたように、彼の体にそのようなトゲが与えられた、神様から、まあ、そのサタンからの使者と言ってますけれども、それは神様が許してこの痛みを自分に与えておられるんだと。それには理由があると言ってるんですね。その理由、大きな理由はパウロの体験いたしました非常に不思議な出来事がそこに、その背景にあったようです。私はもう一度言いますと、私はキリストに結ばれていた一人の人を知っています。その人は14年前第三の天にまで引き上げられたのです。体のままか体を離れたかは知りません。神がご存知です。私はそのような人を知っています。彼は楽園にまで引き上げられ、人が口にするのを許されない言い表し得ない言葉を耳にしたのです。もちろんこれはパウロのことですね。キリストに結ばれていた一人の人、14年前、この手紙を書いたのが紀元55、6年じゃないかと、まあ、もう少し後っていう人もいますけれども、言われておりますので、まあ、紀元40年から50年ぐらいになったとすると、パウロが ダマスコ門外でキリストに出会って、キリストによって救われて信じてですね、救われて宣教の旅に出る前に彼はこの経験を体験をしたようです。で、第三の天にまで引き上げられたって言ってるんですけども、天に第一、第二、第三、第四、第五、第六があるということなんでしょうかね。でこれはですね、このユダヤに7つの天には7つあると、まあ、7層の天があるというそういう思想があったんですね。別にこれは聖書に書いてあるというわけではないんですけれども、この当時の人は宇宙がどうなっているかとか大気圏がどうだとかですね、そういうことを知らないわけですね。でその人間がいるところと、まあ、神様がいらっしゃるところの間を天と呼ぶわけです。でそこにその7層あると考えたんです。そうあるわけじゃ別にないですよ。だけどそうじゃないかと思ったんですね。で、まあ、神様はその7層の上にいらっしゃる。それだけこう人間と神様の間には差が隔たりがあるということです。でパウロはここで第三の天と言ってるんですね。これかなり控えめに言ってるんです。7までは行ってない。でも2でもない。つまり、まあ、我々が普通一般的にいるところよりも少し神様に近いところにまで自分は引き上げられたというふうに表現したんですね。だから、パウロは引き上げられて1、あ、今1通過した、2通過した、お、3に来たと、そういうことではないと思います。彼の感覚の中で、こう人間の自分のそれまでいたところとは違う。でももちろん神様の場に行ったわけではない、その少し近くまで行かせていただいた、そういうふうな意味で言っていると思います。で体のままか体を離れてかは知らない。で体のまま行くとなると、なんかこうピーターパンみたいな感じになりますよね。ウルトラマンかなんかの感じがしますけれども、あるいは体を離れてか、ね、こう幽体離脱じゃないですけどね、なんかこう、ふわーってなんかこう霊が飛んでたか、まあ、そのことはわからない、まあ、彼自身もその時に起こったことはよくわからない。だけれどもそこで彼はですね、まあ、楽園に引き上げられたと言ってるんですね。だからそこから行ったところはとてもこうなんていうかね、素晴らしいところだった。穏やかで美しくて安心できて本当に楽園のように感じた。でそこで、人が口にするのを許されない言い表し得ない言葉を耳にした。どんな言葉だったんでしょうかね。でも言い表し得ない言葉なんですね。だからこれはとても一言では言えないという意味だと思います。なんか訳がわからないということではなくて、とてもこの文章にしたり何か自分で言葉で表現しようとするととても陳腐な陳気なものになってしまう、不十分な表現しかできない。もうそれぐらいに本当に素晴らしい言葉を聞いた。おそらくパウロがですね、自分の手紙の中でいろいろ彼だけが教えることのできたことがいろいろありますよね。キリストのことについてとか教会のことについてとか週末のことについてとか、そういうこともこの時に神様から聞いたんじゃないかというふうにも思われます。まあ、いずれにしてもその彼が聞いた言葉というものは、もう口にすることは許されないような、もう本当に神々しいというか栄光にあふれた、言葉であった、声であった、内容であったということでありますね。でこのパウロの、素晴らしい体験、奇跡的なこの体験が彼のトゲと関係があると言ってるんです。これは不思議なところですね。ここに彼が言っておりますように、あの掲示されたことがあまりにも素晴らしいからです。それでそのために思い上がることのないようにと私の身に一つの棘が与えられました、まあ、非常にはっきり言っています。その掲示されたことがあまりにも素晴らしかった、あの第三の天で神様から受けた教え言葉というものがあまりにも素晴らしかった。でパウロはですね、自分はそういうところまで引き上げられてそのような素晴らしい啓示を受けるに値する人物だと自分が高ぶってしまう、思い上がってしまう、そういう自分を誇ってしまう。 で、そういうことがないように神様は棘を与えられている、病気を私に与えてくださったと。まあ、パウロは至る所で福音を伝え、教会を建て、そして、本当に多くの人を指導している立場にありました。でも時には非難されたりですね、あるいは彼が一生懸命説明しても熱心に解いても全然耳を貸さない人もいたりしてですね、まあ、彼の手紙の中でも時々腹を立てているようなところも見えますよね。で、そういう時にはおそらくパウロはね、私は第三の天にまで引き上げられた人間なんだと、ね、まあちょっと極端に言うとお前らとは違うんだみたいなことをですね言いたくなったんじゃないかと思うんですよ。でもその時に痛みが走るんですね、トゲが、そしてああ自分は一人の弱い人間に過ぎないんだということを感じる。だから思い上がろうとする自分を抑える、収めてくれる、それを教えてくれるのがこのトゲだというふうに彼は理解したんです。でももちろんパウロはこの痛み、この病気をただ甘んじて受けたわけではありません。パウロも人の子ですから、この痛みが取り去られるように、病気が治るように祈ったと言ってますね。この使いについて、この使いというのはこのサタンの使いという、まあ、病気のことですけれども、離れ去らせてくださるように私は三度主に願いましたですね、三度祈ったと。三度っていうのは治してください、治してください、治してください、三度祈ったじゃなくて、おそらくもうどうしようもなくなってですね、本当にもう痛みで眠れなくて辛くて、ああ神様どうぞ御心ならばこの痛みを取り去ってくださいってこう祈った。でも去らない、ああこれやはり自分に与えられた棘なんだろうなということをまあ思う。でもまたしばらくして激しい痛みに苛まれて、もう苦しくて、どうぞこの痛みを取り除いてください、2回目に祈る。でもやっぱりダメだ、ね、そして本当にもうどうしようもなくなって3回目の祈りをする。その時に神様が私の恵みにはあなたに十分であると言われるんですね。でこの3回の祈りというのはここにもありますけれども、このイエス・キリストのゲッセマネの、祈りを連想しますね。十字架につけられる前にイエス様がゲッセマネの園で、御心ならばこの杯を私から取り去ってください、まあ、パウロはここで、離れ去らせてくださるようにと言ってますけど、同じような表現なんですね、イエス様もこの杯を、衣の杯を私から取り去ってください。で3度祈られた、まあ、イエス様も3度祈られたから私も3度というふうに、まあ、思ったかどうかは分かりませんけれども、まあ、しかし皆さん誤解しないでください。同じお祈りは3度までしかしちゃいけないということは決してありませんから、どうか何回でもやりたいだけやってください、決してその3回が限界ということではありません、まあ、3回だって言われてもね、我々3回で終わらないと思いますよ。もうなんとか蹴りつくまでお祈りし続けちゃいますからね、でもパウロはまあ、やはり神の器ですから、同じことを何度も祈ることはしなかった。それでも3度祈ったっていうのはやっぱりよっぽどきつかったんですよ。でその祈りを聞かれて神様が、私の恵みはあなたに十分である。これはどういう意味でしょうかね。私の恵みはあなたに十分である、これは私はあなたにもう十分に恵みを与えた、いろんな意味で、ね、あなたの人生を救って、そして神の器として用いて、ね、あらゆる面であなたを守って救っ助けて祝福している、だからこれ以上のことをお願いするなという意味でしょうかね。私はそうじゃないと思いますね。むしろあなたに与えられているその棘さえも私の恵みなんだと、だからあなたに私の恵みは十分だと言われている。 だからこの棘以外は恵みで、棘は恵みじゃないとパウロは思ってたんですね。でも神様は、いや、それも恵み、それも含めて私はあなたに十分な恵みを与えている、そういうふうにおっしゃって、でパウロはそこで初めて気がついたんじゃないかと思うんです。さらに、力は弱さの中でこそ十分に発揮されるものだと神様おっしゃったんですね。彼に、力は弱さの中でこそ十分に発揮される。この力というのはもちろん神の力、キリストの力ということですね。パウロは弱ってるわけですから、傷んでるわけですから、もう考える力も動く気力さえも失うほどに、恐らく激しい痛みが彼を襲っているわけですね。でもそんな時に彼はその内側からキリストの力が湧き上がってくるということを体現したんです。いや、その痛みがなければ彼は知ることのできなかったキリストの力をその時に初めて体感したんです。元気で何でもできて痛みも苦しみもない時にはわからなかったんです。この内からあふれ出るキリストの力というものがある、そしてそれは素晴らしいものだということに彼は初めて気がついたんです。痛みがあるからこそ分かったことなんですね。だからこう言っています。キリストの力が私のうちに宿るように、むしろ大いに喜んで自分の弱さを誇りましょう。それゆえ私は弱さ、侮辱、窮乏、迫害、そして行き詰まりの状態にあっても、キリストのために満足しています。なぜなら私は弱い時にこそ強いからです。だからキリストの力が私のうちに宿るように、私は大いに喜んで自分の弱さを誇りましょう。痛みがあってこそ、キリストの力が私のうちに宿ってくるんだと。私が元気であればキリストの力は私のうちに宿ってこないんですね。パウロの力が宿ってますから。自分の力が失せていくときに彼はキリストの力が満ちてくることを感じたんです。だから大いに喜んでいるんです。もう、そして彼はそのときに自分の体の痛みだけではない、他のいろんな、ここに挙げている弱さ、侮辱、窮乏、迫害、行き詰まり、痛みだけではない、いろんな困難に彼は直面するわけです。使徒パウロであっても自分の弱さに打ちのめされる時があるんです。なんて自分はダメな人間なんだろう、弱い人間なんだろう、あるいは侮辱されて、そのことで辛い苦しい思いをする、あるいは窮乏と言ってますけれども、まあこれは、困難であるとか、あるいは貧しさであるとかですね、そんないろんなものを含んだ言葉ですけれども、そういう状況の中で、また迫害にあって、まあこれは彼は何度も会ってますね、石を投げられたり、出て行けと言われたりですね、辛い汚しと言われたり、散々な目に遭う、あるいは行き詰まっているんですね。もうどうしていいかわからない。パウロでさえ行き詰まる。でも彼はこの棘によって、痛みによって知ったことがあるんですね。これはこういう状況の中に弱さや侮辱や窮乏や迫害、そして行き詰まってパウロ自身がどんどん弱っていく、ダメになっていく、力を失ってどうしようもなくなっていくときに、キリストの力が彼のうちにみなぎってくる。いや、彼の力がなくなったからこそ初めてキリストの力がそこで表される。パウロの力ではない。だから彼はそういう状況になると逆に大いに喜んでるってですね。変な人です。もう痛くて痛くてしょうがないと嬉しくなってくる。もう苦しくてしょうがないと嬉しくなってくる。行き詰まってもどうしようもなくなってくると大いに喜んでしまう。 そんな人あんまり見ないですね。いやもう私実は先週どこそこが痛くてもうどうしようもなかったんですね。だいたいその苦しい顔して言いますよね。そういう時に、あ、もう先週痛くてね、本当にもう嬉しかったんですよとかね、もう先週もう本当もう金がなくてね、もう一家でもう首くくろうかなと思ったぐらいだったんですよ、喜んでくださいなんていう人はおりませんね、あんまりね、もう私どうしようもなくて行き詰まっちゃってもう本当にダメなんですけど嬉しいんですよとかですね、そんなこと普通思わないです。でもここにこれまさにね、パウロが彼のその生涯、まあ彼の痛み苦しみとかいろんなことを経てですね、この体得したというか知り得た本当の啓示があるんですよ。第三の天に行ってもこれは知り得なかったことなんです、ね、そこが面白いところですね。第三の天で神様は彼に素晴らしいことを教えてくださった。だけどもこのまさに第ゼロの天でですね、地の上で痛みや苦しみや迫害やそういうものに味を体験しながら、いやそれでこそ彼は本当に知れた。これがまさに珠玉の啓示ですね。私はキリストのために満足している、ね、このまあキリストのために満足っていう表現が、まあ、あの翻訳が結構難しいですね。この言語を見るとですね、やはりこの自分がなくなるとキリストが満杯になるという意味なんですよ。だから満足っていうふうに訳されてるんですけども、本当にそういうことを言ってるんですね。私がなくなっていく、弱ってどんどんどんなくなるとキリストが満タンになると。ガソリンがなくなると空気が入ってくるのもんですね。変な表現ですけども、私は弱い時にこそ強いっていうのは、私が弱っている時にはキリストが私を強めてくださる。本当の強さが私が弱い時にある。私が弱い時には弱いんですよね、普通はね。それが一般的ですよ。イエス・キリストをうちに宿していない人はみんなそうですよ。だから一生懸命に強くあろうとする、強くあるいはこう見せようとする、ね、努力して、強くて健康で、何でもできて満足できる、そういう状況でなければ自分自身喜べない、満足できないわけです。で、私たちは違う。いや、むしろ弱くて侮辱されて困難で迫害されて行き詰まって傷んでいる時にこそ本当に嬉しい、本当に満足できる。なぜならそこにキリストが満ちてくるか、キリストが満タンになってくる。私は弱い時にこそ強い、私が弱くなった時にこそ本当の強さが、本当のキリストの強さがそこに現れてくるということですね。まあ、これは、それを簡単に表した図ですけどね。自分が強い時にはキリストはおられますよ。キリストは、私はイエス・キリストを信じているわ、イエス・キリストは常に私たちにおられますけれども、でも自分が強い間はキリストの出番はないですね。私の出番ですから、私が頑張る、私が行くぞ。でも私がダメになった、私に与えられるトゲ、ね、トゲが与えられる。このトゲによって自分は小さくなる。でもその代わりにキリストが私のうちに満ちてくる。トゲがなければキリストは私のうちにない。満ちてこないんですね。ああ、なんというこれは、まあ、逆説というかね。できればトゲがない方がいいとは思うんですよね。痛みはない方が、苦しみはない方がいい、ね、でもだからこそ私のうちにキリストが満ちているならば大いに喜ぼうじゃないですか。大いに神様に感謝することができるはずですね。ああ、私のうちに与えられたトゲを本当に感謝します。だからこそ私のうちにキリストの力を満ちていた。私にトゲがない時にはキリストの力を私は感じることはなかった。キリストによって強められることはなかった。キリストによって私は強いということはできなかった。でも今は違う。私たちもパウロと同じように自分の弱さを誇る。 今日はケアグループのミーティングがありますけどね、ぜひ皆さん、参加して弱さを誇ってください、ね、もう本当先週は死ぬかと思いましたんですよ、はははは、ですね、皆さん喜んでください、私はこんなにダメなんです、ね、いやー本当に嬉しいんですよ、もう行き詰まってね、もう本当に嬉しくてしょうがないんです、ね、そういう証をしましょう、ね、なんかだんだん暗くなってくるけど明るくなってくるんです、なんか変なね、変な集団ですね、本当ね、クリスチャンっていうのはまさにそれがですね、キリストと共に生きるキリスト、エンクリスト、キリストのうちにあるもののこの生き方のね、醍醐味であります。お祈りいたしましょう。天のお父様、尊い御名心から賛美いたします。今日はパウロの棘について御言葉から学ぶことができました。使徒パウロ、全世界を旅して福音を大胆に述べ伝えた。またあらゆる病を癒し、力強い奇跡を行ったあのパウロが一つの大きな棘を抱えていた。そして彼はいつもそれに苛まれ傷んでいた、苦しんでおりました。でもそれは彼が高ぶらないために、いやそしてそのことによって自らの力が弱っていくときに、キリストの力がそこに表されてくるということを体験するためでありました。神様、私たちは弱っているとき、侮辱されているとき、病んでいるとき、貧しいとき、行き詰まっているとき、ただただあなたに不平不満を言い、なんとかこの場を逃れさせてほしいと祈るものであります。しかし主よ、そういう時にこそキリストが私のうちに働いてくださる時だ。私は弱い時にこそ強い、私は自分の弱さを誇ろうと、どうかその信仰を私たちに与えてください。そして大いに喜んで自分の弱さを誇るようなクリスチャンとなることができますように。神様、与えられましたこのあなたの教え、この御言葉がお一人お一人の信仰生活の中に確かに表され根付いてまいりますように、イエス・キリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。感謝します。